おはようございます。私がお話をするご縁は今日で最後になりました。今命があなたを生きているというご縁起テーマの呼びかけに身を据えながら、今日まで5回にわたってお話しさせていただきました。私はこの呼びかけによって法恩講の時いただいたお漬物やお茶の美味しかったこと、自ら命を絶った友人との思い出、病気をした時に感じたことなど、すべてが命の真実を教えてくれることとしてよみがえってきました。そして改めてこの度気づかされたことは、自ら命を絶った友人のありがとうございました、ごめんなさいという最後の言葉をまだ私自身受け止めきれていないということです。友人が亡くなってからずっと、私は自分のせいでこうなったのではないかという考えから逃れることができず苦しんでいました。その時、そばにいらっしゃったある先生が私に、ありがとうございましたという言葉をしっかり聞かなければならないではないかと言われました。肺炎になった時、お世話になった方に体が動かせないながらも自然にありがとうという言葉が出たように、その友人ももう生きる気力はすっかり失われたけれども、それでも生かされてきたお礼を何とか表現したかったのかもしれません。それはその友人の人間として生まれてきた最後の仕事だったのでしょうか。それにしても、今もしその友人が生きていたら、あるいはその友人と同じような辛さを今味わっている人がいたとしたら、今命があなたを生きているという呼びかけを共に聞こうと声をかけたい。そしてたとえ誰に認められなくても、あるいは自分でさえも自分を見捨てたいような感情に襲われたとしても、今ここに生きているということに無限の背景を感じられるなら、無条件に生かしてくれている働きに気づくなら、必ず生きていけることを共に聞き開きたい。無限の広がりと無限の深さを背景に持つ命を価値のないものと評価して見捨てようとしている傲慢さの前に共に頭を垂れたい。このように思います。確かに我々は誰かに認められると嬉しいし、生きる意欲が湧いてきます。しかし認められると言っても、その内容は有限な能力であり有限な業績でしょう。その有限な能力、有限な業績を誰かと比較して、ある時は自信を失って生きる意欲をなくしたり、ある時は自信をつけて誇ったりしているのが我々の姿です。その有限な能力、有限な業績を自分だと信じている立場で、どのようにすれば自分の人生は充実するかという問題を解こうとすれば、少しでもその有限な能力を磨いて有限な業績を積み上げていこうということになります。しかしどれだけ積み上げても満ち足りないのが事実でしょう。そういう行き詰まりを通してご縁起テーマの呼びかけを聞けば、私の命と無意識に信じている立場が問われてきます。そしてご縁起テーマを通して、命とは何かと問われるとき、辛かった経験、無駄だと思っていた経験が、命に無限の背景があることを教えてくれる経験として蘇ってきます。命に無限の背景があることが教えられ、感じられてくると、有限であると信じていた私の能力は、実は無限に支えられていたことが感じられ、 幽玄と幽玄を比べて一喜一憂していたことの愚かさが知られてきます。それと同時に全く質の違う愚かさが感じられてきます。命を支えてくださっている無限の働きの一つ一つにお礼をしたいのは自然の感情ですが、有限の能力で無限にお礼を返すことはできません。原理的に不可能です。そういう愚かさを知ったとき、初めて頭が下がります。しかし、すべてにお礼を返せなくても、生かされているお礼にできる仕事、したいこと、すべきこと、できることの一致する行為は、与えられた状況がどんな状況であっても必ずあるはずです。私は、無限他力いずれのところにかある、自分の品種においてこれを見る。自分の品種は無限他力の表見なりという歎異抄の教えを明治という時代に身をもって生きた清沢満志先生の言葉を思い起こします。無限他力の表現として自分がいただいている今この命に目覚めるとき、その時人は初めて生まれた意義と生きる喜びに満たされるのではないでしょうか。どうもありがとうございました。